ということで、2025年のプロ野球も、ついに開幕を迎え、すでに、現在、20試合前後ほど消化していますが、開幕から、ここまでのトピックを振り返りつつ、野球の統計的分析手法である、ま、セーバーメトリックスなど、のデータから、ま、今シーズンの展望も語っていけたらなと思います。まず、取り上げたいのが、ま、パリーグの、ホームチームが勝てないということで、ま、パリーグでは、ま、4月18日に、開幕から4週目にして初めて3つのカードでホームの球団が勝ち越すなど、ここまで、ホームでの勝率が、ま、全体で18勝45敗2分けで、勝率はなんと2割8分6厘という、衝撃的な、ま、成績になっています。4月17日時点では、ま、わずか2割1分7厘しか、なく、ま、一方でアウェーでは全ての球団が、5割以上記録するなど、勝率は7割1分4厘と、パリーグは今まさに、外弁系リーグになっています。まあ、これが、まあ、どれだけ衝撃的かというと、まあ、このスポーツの世界にはホーム、アドバンテージというのが存在します。まあ、ホームアドバンテージとは何かというと、まあ、試合の、実施場所を本拠地とするチームでは、まあ、そうでないチームと、比べて、まあ、様々な面で有利になる事象のことで、これは野球に限らず、まあ、その他のスポーツでも同様に、まあ、本拠地で行われる試合の方が成績が良いという事例が、見られます。まあ、例えばバスケの NBA だと、まあ、統計的に見るとホームチームの勝率が 59.6% と、まあ、約 10% 近く高かったり、まあ、サッカーでは、まあ、62% 前後あるとされ、まあ、J リーグだったりは、まあ、ホームチームの勝率が、まあ、42.5% に対して、まあ、アウェーチームの勝率が、まあ、33.7% と、まあ、約 9% 高いという、まあ、データもあります。まあ、そして野球はというと、まあ、メジャーリーグと、まあ、NPB でともに、まあ、約 54% ほどと、まあ、その他の競技と比較すると、まあ、比較的小さいものの、まあ、ホームが有利だという傾向ははっきりとあります。まあ、そのため、まあ、ここまでのパリーグのホーム勝率が、まあ、2割4分5厘というのは、まあ、そうしたホームアドバンテージの観点から見ても相当珍しいケースと言えると思います。で、ちなみに、まあ、なんでホームアドバンテージなるものが、まあ、存在するのかというのは、まあ、実は明確には、明らかになっていません。まあ、要因として挙げられるのは、まあ、移動による疲労が少ないとか、まあ、あとは天候気候に慣れているとか、まあ、あとは本拠地について熟知しているだったり、まあ、あとは一番は、まあ、やっぱりファンの声援による選手や、審判のジャッジへの心理的影響などが理由として考えられます。で、やっぱりその中でも、まあ、ファンの声援による影響というのは非常に大きいとされていて、まあ、例えば、まあ、審判が、まあ、ホーム側に有利な判定が多くなるという傾向は、まあ、これは心理学における同調効果によるもので、まあ、ホームタウンディシジョンと呼ばれるんですが、まあ、個人的にそれがすごい象徴されているのかなって感じるのが、そのプロ野球で巨人と阪神の、まあ、フレーミングっていうのは、まあ、キャッチャーが、まあ、ストライクと審判にコールさせる能力のことで、キャッチャー、によってすごく大きな、差を生む非常に重要な能力の一つなんですが、まあ、そのフレーミング指標で、毎年ですね、阪神と巨人のキャッチャーというのは、常に上位にいて、まあ、これも、まあ、そういった、まあ、ホームタウンディシジョンの、まあ、存在を示唆する一つなのかなって個人的には思っているんですけど、野球で言うと、そのホームアドバンテージで得点と失点の性質で見ると、だいたいホームでは、まあ、おおよそ、得点は 1.05 倍、05倍増えていて、失点は 0.95 倍に減っているという、まあ、ホームアドバンテージを、まあ、可視化するとそういう感じなんですが、もう一つ紹介したいデータが、声援によって、毎試合、プロ野球では、まあ、フォアボールが、まあ、0.5 個増えているというデータで、 まあ、やっぱり審判にそれだけの影響が生まれているというデータなんですけど、これもまた個人的な、まあ、推察なんですが、まあ、阪神だったり、まあ、広島が、毎年、まあ、得点圏で非常に高いパフォーマンスを発揮しているんですが、これは個人的には、ホームのチームのが声援によって力を得ているというよりは、相手チームの選手が、まあ、ピンチで萎縮している、まあ、バフというよりはデバフなのではないかと、考えています。またもう一つ面白いデータがありまして、一方で観客の少ない球団が、ストライクとボールの判定で不利に働いている可能性というのが示唆されているということで、その象徴的な、球団が、オリックスで、オリックスは2015年から2018年のデータでは、まあ、年間で34のアウトを損していたという、数字が出ていて、その後、まあ、3連覇を果たした2023年にはファンの急増とともに、その数値が大きく改善したという、まあ、そういった事例もあります。なので、まあ、やはり、まあ、そういった、まあ、声援による影響っていうのは非常に大きいのかなと思います。そしてもう一つ、まあ、面白いのが、まあ、サッカーやバスケの方では、コロナ禍で行われた、まあ、無観客試合においてホームでの勝率というのが、まあ、大幅に低下したという、まあ、それだけやっぱりファンの声援というのはこうスポーツにおいて重要なファクターなのかなという、まあそんなお話でした。まあ、そんな稀有な事態となっているパ・リーグなんですが、まあ、一方でプロ野球全体ではというと、まあ今シーズンもまあ歴史的な打点環境が、さらに深刻化しています。まあ、まず、前提として、まあ、NBA では、NPB では1試合平均得点が、まあ、4.32 点を記録した2018年を境にですね、まあ、年々得点数の下降が、止まらず、昨シーズンの1試合における平均得点は 3.29 点。これは、まあ、NPB の2リーグ制が開始となった1950年以降で史上4番目の低さだったんですが、さらに今シーズンはここまででそれを、下回る 3.15 点。これは、なんと、プロ野球史上で最も得点が入らなかった1956年シーズンの 3.1 点、3.18 点をも下回り、まあ、まだ20試合前後しか消化しておらず、また春先というのは気候の関係で投手有利ではあるんですが、ここ数年の減少のペースを考えても、今シーズンがプロ野球の歴史上で最も得点が入らないシーズンになる可能性は、十分にあります。まあ、それだけ現在の NPB というのは極端な投高打低環境が極まっています。でここで、まあ、話したいことが、そうした環境になると、どうなるかというと、守備の重要性が増します。まあ、その理由は、まあ、まず前提として、まあ、失点の責任というのは、まあ、投手の力によるものだけではなく、まあ、味方の守備も大きく関わっています。そして得点が入りづらい環境では、まあ、当然本塁打を含む長打が減ることを意味します。実際に NPB では得点と比例して本塁打の数も年々右肩下がりで減少し続けていて、まあ、昨シーズンは975本と2018年の1681本から 42% 減少とほぼ半減、前年の2023年の1250本から見ても、22% 減と、本リーダーの減少は著しくて、そして今シーズンも、昨年からさらに約 10% 少ない874本ペース、1チームの1試合平均では 0.51 本ペースと、これは2011年の 0.54、2012年の 0.51 本の、まあ、統一球時代と同水準で、まあ、今シーズンもその下降の一途はとどまることを知りません。まあ、こうした環境になれば、まあ、投手は打たれても、まあ、長打になるリスクが低いことから無理に空振りを奪わなくなり三振が減少します。実際にここ5年ほど NPB では投手のレベルが上がっているにもかかわらず三振の数は減少しています。そして三振が減るということは前に打球が飛ぶ機会が増えるということになります。 まあ、つまり三振と本塁打の減少は、まあ、インプレー打球の増加につながり、失点抑止において、まあ、野手の守備能力に依存しやすい環境になります。で実際に、昨シーズン、チームの、守備、能力を測る、UZR で見ても、まあ、1位、のソフトバンク1位がソフトバンクで2位が日本ハムで3位が西武、まあ、4位が巨人、5位が広島と、まあ、上位5チーム中、まあ、4チームは、昨シーズン、上位で争ったチームでした。なので、まあ、それだけ、まあ、守備力が高さが、まあ、上位争いを、まあ、する上で非常に重要になってくるんですが、まあ、そんな中で今シーズンはというと、まあ、西武がそれに当てはまるなと思っていて、今シーズンの西武はチームの UZR が 8.4 で12球団1位で、投手の、勝利貢献度指標の WAR で見てもその総計が 2.8 で12球団1位と、まあ、ここまでは非常に高い失点抑止能力を発揮するなど、まあ、まさに環境に適しているのかなと思います。ただ西武はあまりにも、その得点力が壊滅的で、まあ、昨シーズンも1試合平均 2.4 点は、まあ、NPB の歴史上で見ると、まあ、1970年のヤクルト以来半世紀ぶりの低水準となるなど、まあ、チーム全体として、まあ、歴史的な貧打に悩まされていて、まあ、今シーズンもそれを象徴してしまっているのが、まあ、西武のセカンドのポジションで、まあ、UZR こそ12球団中1位ではあるんですが、まあ、WRC プラスという、まあ、打撃での得点貢献を100を平均基準として指数化した指標があるんですが、まあ、この WRC プラスが、まあ、なんと衝撃のマイナス63と。で、これはまあセリーグの投手全体の WRC プラスがマイナス18なので、まあ、このマイナス63という数字が、まあ、いかに上記を逸した低さかがわかると思います。まあ、もしもこの壊滅的な得点力がまあ、佐藤隆成選手だったり、まあ、西川真奈選手だったり、まあ、あとは村田怜選手、野村大治選手、まあ、あとはルーキーの、まあ、渡辺選手など、まあ、そういった選手の台頭で、平均レベルでも改善させることができれば、まあ、一躍上位争いに加われる、まあのかもしれないんですけど、まあ、現状はやはりこの得点力の低さが、まあ、かなりネックになってしまうのではないかなと思います。また、まあ、ただ、まあ、いくら守備の重要性が高まっているとはいえ、まあ、結局は球界全体で打点環境であるということから、相対的に他球団に対して失点を抑止する能力だけで、まあ、大きく優位に立つというのは難しくて、まあ、逆を言えば、まあ、得点が入りにくい環境だからこそ、まあ、得点力のある球団が、まあ、得失点差を広げて、まあ、この環境を制することができる、まあ、全てはどれだけ得点と失点の差を広げられるかに、まあ、かかっていると。まあ、それを象徴するのが、まあ、オリックス・バッファローズで、まあ、昨シーズンは4位に沈みながら、今シーズンは、まあ、パ・リーグの打率上位9選手中6選手がオリックスの選手で埋め尽くされていたり、まあ、あとは出塁率と、まあ、長打率を足した OPS が、まあ、チームで、まあ、なんと、765ということからも分かるように、まあ、今シーズンのオリックスというのは、まあ、あらゆる得点、貢献指標で、まあ、2位と大きく差をつけ、まあ、12球団中1位を記録するなど、まあ、圧倒的な攻撃力でここまで、まあ、リーグ首位に立っています。まあ、そしてその傾向というのは、まあ、選手個人として見ても同様で、まあ、この歴史的な打点環境の中で、まあ、オリックスの、まあ、太田亮選手と、まあ、巨人の岡本和真選手の2選手がここまで凄まじい打撃を発揮して、まあ、記録的なペースで、まあ、勝利貢献度指標の WAR を稼いでいて、まあ、太田選手が 1.9、 岡本選手が 2.0 と、それぞれ、まあ、NPB 全体1位と2位を、独走していて、まあ、これをシーズン換算にすると、まあ、太田選手が 11.8、 岡本選手が 12.4 と、これは2015年にトリプルスリーを達成した、まあ、前世紀のヤクルトの山田哲人選手が記録した、まあ、11.9 の WAR を、まあ、しのぐほどの数値となっています。また、もう一つ紹介したいのが、まあ、海の向こうでも、メジャーリーグの、まあ、ニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が、 現在、ファングラフ社が算出する、まあ、F ウォーで 2.5 を記録していて、まあ、年間 16.2 ペースと、まあ、これは、まあ、1923年のベーブ・ルース氏が記録した、野手のウォー歴代1位、14.7 を大きく上回るペースで、WRC プラスの方も、まあ、258で、これは2002年のバリー・ボンズ氏が記録した、まあ、歴代1位の244を超えるなど、さすがにこの活躍を継続し続けられるとは考えにくいんですが、まあ、もしかすればシーズン終了時にはメジャーリーグ史上でも歴史に残る成績を、収めているかもしれません。そして、まあ、そんなジャッジ選手が所属するヤンキースで、最近大きなムーブメントを起こし、今野球界で注目を集め始めているのが、魚雷バットです。この後は、魚雷バットとは一体何なのか、解説していく前にここで一曲かけたいと思います。今シーズン、ここまで、規定打席に到達しながら、12球団で唯一となる4割を超える、4割2分4厘を記録するなど、リーグ2位の4本塁打、リーグ1位の16打点、 OPS は 1.066 と、一躍球界を代表する選手にまで、飛躍を果たしたオリックスの太田椋選手の登場曲です。嵐でトラブルメーカー。お送りしたのは嵐でトラブルメーカーでした。ということで、今野球界で最もホットな話題といえば、魚雷バットだと思います。魚雷バットとは、メジャーリーグのニューヨークヤンキースが導入した、新型バットのことで、このバットを使用して、ヤンキースは、先月29日のミルウォーキーブルワーズ戦で、1試合9本塁打の球団新記録を達成したことで、大きな注目を集めると、その噂は、瞬く間に日本のプロ野球選手の間でも広がり、4月18日には、西武の源田壮亮選手が NPB の公式戦で初使用、そして昨日、阪神の大山雄介選手が、魚雷バットを使用して、タイムリーヒットを放つなど、日本でも、話題となっています。魚雷バットとは、何かというと、先端が、太い通常のバットとは異なり、ボーリングのピンのような、先が細くなっていて、芯が膨れている、その独特の形状が、魚雷のようだとして、英語では、トルピードバットと呼ばれています。また、芯の部分が、通常のものと比べて、やや手元側にあるということで、例を挙げるなら、中身が入ったペットボトルを振る際に、キャップ側よりも、底の方を持った方が早く振れるという原理と同じで、操作性が上がるという点が特徴とメリットと言われています。ただ、この魚雷バットなんですが、そもそも、ヤンキースの1試合9本塁打も、打線の中で実際に魚雷バットを使用していたのは、数人に限れていて、すでに他球団でも、同様に、使用されていたりだったりだとか、またそういった形状のバット自体は、昔から存在して、特別目新しいものというわけではなくて、結論から言うと、どんな打者でも使えば打力を劇的に引き上げるような、魔法のバットでは、現時点ではありません。重要なのは、その作られた過程にあって、これは本当にその最先端のバイオメカニクスと物理学が生んだ産物で、このバットを生み出したのは、昨年までヤンキース、現在はマイアミマーリンズの、打撃コーディネーターを、務めた、アーロン・リンハート氏という方で、彼は、マサチューセッツ工科大学で、博士号を取得して、在学中に、NASA の、資金援助を、受けた研究に参加して、ナトリウムガスを、史上最低温度まで冷却した研究チームのメンバーでもあるという、まさに物理学の秀才で、2022年頃に、その彼がトラッキングデータなどから、選手たちがボールを当てる場所がバットの一番太い部分ではないと気づいて、そこから、魚雷バットの着想を得ると、設計図を作成し続けて、苦節3年をかけて、ようやく、今日その画期的なバットが形となって評価され始めました。この魚雷バットの誕生の最大の意義というのは、芯の部分に当てようとバットを振るのではなくて、そもそも芯の部分を太くしてしまえばいいという、この逆転の発想にあります。 野球界は今日に至るまでそこにたどり着けませんでした。自分もこれをした時その手があったかととても悔しい気持ちになったんですが、現代ではホークアイなど高性能カメラを使った解析システムなどによる分析技術の発展によって、選手個人ごとに異なるスイングの軌道やバットの、どこに、球が当たったかなどを、正確に、測定できるように、なってきています。この魚雷バットでは、そうした選手ごとの試合中のコンタクトする位置データをもとに個別に芯の位置を調整しています。これまではフォームやスイングの改良という、打者自身による動きの改善しか手段がなかった中で、道具の最適化という、新たな選択肢が加わった、その意味はやっぱり計り知れなくて、今後はグラブだったり、スパイクなどにも、そうしたイノベーションは発展していくんじゃないかなと思います。なので、魚雷バットとは、選手がバットに合わせるのではなく、バットを選手に合わせるという、逆転の発想の部分が一番の肝で、既製品を使うなら、それは単に芯を手元付近にずらしただけのバットにしか過ぎません。むしろ安易に使用すれば、バットの重心や、打感の変化によって、これまでの感覚が、狂ってしまうリスクもあります。実際、報道によれば、ジャッジ選手などは、魚雷バットの使用に否定的な発言を残していたり、そういった否定的な選手も中にはいるので、そこは留意が必要だと考えます。先日、NPB ではようやく一般のファンに向けてトラッキングデータを公開していくことを発表していましたが、日本球界で正しく魚雷バットが使用される日はいつになるのか、そうですね、早く、日本でもそういったイノベーションが起きたらいいなと思います。そしてもう一つ、バットにまつわる話題といえば、NPB では今シーズンからいわゆる牛骨バットの使用が解禁されました。牛骨バットとは何かというと、牛の骨を使ったバットというわけではなく、牛骨などの硬いもので表面を加工したバットのことで、牛骨と呼ばれるのは、昔の名残で、今は硬い機械のようなもので加工され、牛骨自体は使われていないそうです。これまで NPB ではバットの表面加工は禁止されていましたが、加工を加えても、反発係数の数値にほとんど影響はないという結論から、今シーズンから正式に認められることとなりました。なので魚雷バット同様、劇的な効果があるというわけではなく、これもあくまでも、表面を硬くすることで、強度や耐久性が向上して、長期間にわたって使用できるとされている点や、打球音や、バッティング時の手応えなど、特有の使用感が、特徴、利点とされています。しかし、そんな表面が硬く加工された牛骨バットの解禁の影響か、今シーズンは驚異的なペースで打者のバットが折られています。オープン戦の段階から、コンタクト時に、バットが折れた、割合というのが、例年の約 1.4 倍、そして、その傾向が、シーズンに入っても変わらず、昨シーズン NPB では、0.8% の割合でバットが折られていたんですが、今シーズンはここまでで 1.3% と約 1.6 倍にまで増加していて、仮にこのまま 1.6 倍の水準でシーズンを終えた場合、年間で大体約302本、増える計算になります。ただバットというのはもともと寒い時期の方が折れやすい傾向にあります。過去5年間の NPB でバットが最も折れやすかったのが3月で、折れにくかったのが7月でした。そして興味深いのは、この傾向は屋外球場でもドームの屋内球場でも全く変わらないという点で、つまりはバットを使用している環境というよりは保管している環境が影響を与えているのではないかと考えられます。果たして牛骨バット解禁の影響なのか、またまた季節による気候などに要因があるのか、はたまたそれとも偶然なのか、今後バットのがどれだけ折れたかどうか、その動向にぜひ注目してみてください。ちなみに、ここまで、折れた、今シーズン最もバットを折っているのが、広島の、末金翔太選手で、すでに8本も折られていて、 まあ、これは昨シーズンプロ野球で最もバットを折ったのがオリックスの頓宮裕真選手の14本なので、まあ、いかに驚異的なペースかが、分かると思います。まあ、コンタクト時に折れたバットの割合で見ると、頓宮選手は 3.3% でしたが、正解選手は、その約 2.6 倍となる 8.4% をここまで記録しています。まあ、そんな正解選手にこそ魚雷バットがもしかしたらハマったりするのかもしれません。ということで、CM の後は今シーズンのここまでのプロ野球に、振り返りながら、シーズンの展望を語っていけたらと思います。ということで、ここからは、今シーズンのプロ野球の、ここまでの各球団や選手の、特筆すべきデータを、時間が許す限り紹介していきたいと思います。まずは巨人で紹介したいのが、2年目内野手の、出口雄太選手です。出口選手は、ここまで打率3割8分3厘、出塁率4割7分3厘、OPS は962と、活躍を見せていて、まあ、一躍巨人の一番ショートとして、定着しつつあるなど、大ブレイク中ですが、まあ、勝利貢献度指標の方で見ても、まあ、わずか14試合の出場ながら、先ほどの岡本選手、太田選手、そして阪神の近本、浩二選手に次いで NPB 全体4位となる、1.1 を、記録していて、まあ、あまりにも時期尚早ではあるんですが、まあ、これは年間 11.2 ペースで、まあ、それだけ、まあ、ウォーを稼いでいて、まあ、今シーズン、確実に、飛躍を遂げるのは、間違いないと、思われます。まあ、そんな出口選手ですが、まあ、彼の最大の長所と、なっているのが、その選球眼です。昨年の1年目からその選球アプローチは NPB 屈指で、昨シーズンセリーグで2番目にストライクゾーンの振るべきボールを振りながらボールゾーンには手を出さない、まあ、いわゆる高級筆打ができていたのが出口選手でした。まあ、ちなみに1位は、まあ、元阪神のシェルドン・ノイジー選手だったんですけど、まあ、今シーズンも、まあ、出口選手は、57打席に立ってフォアボール8個に対して三振はわずかに5個と、まあ、フォアボールの数を三振数で割って、まあ、簡易的な選球眼を測るウォークトゥーストライクアウトレートでは、まあ、1.6 をここまで記録していて、まあ、これは50打席以上の選手としては NPB 全体2位の高水準となっていました。なっています。そして、まあ、この話題を機に、まあ、その対局の存在としてぜひ紹介したいのが、横浜 DeNA ベイスターズの、梶原浩輝選手です。梶原選手は昨シーズン NPB で最もボールゾーンに手を出し、最もストライクゾーンも振った選手で、まあ、そのスイング率は驚異の 65.5%。これは2位と 10% 以上も差をつける圧倒的な数字で、まあ、誰よりも振りまくる、まあ、その積極性は上記を逸していて、まあ、それもあって、まあ、三振割合も 27.9% で NPB 全体ワースト2位と、まあ、本来であれば活躍するのは到底難しいアプローチのはずなんですが、昨シーズンの打率は2割9分2厘を記録し、まあ、中でも、まあ、バビップが、まあ、4割1厘で、まあ、これまで1軍通算501打席で3割8分1厘と、まあ、まだサンプルこそ少ないものの、まあ、NPB 史上最も高いバビップを記録したイチロー氏の3割6分6厘を、まあ、優位に超えるなど、まあ、前に飛んだ打球はことごとくヒットになる、まあ、得意性を持ち、まあ、ありえない選球眼から優秀な打撃を披露し続ける、まあ、あまりにも異端なまさにアンチセイバーとして、まあ、突き抜けた存在で、個人的にも、非常に大好きな選手の一人なんですが、そんな梶原選手も今シーズンは変化が見られていて、ボールゾーンのスイング率が 53.4% から 44%、 三振割合が 27.9% から 22.2% と大幅に改善が見えていて、でしかしなぜか、まあ、それでもボールゾーンのスイング率は依然としてセリーグの規定打席到達者29選手中ワースト1位、まあ、三振割合もワースト5位という、まあ、いかに、まあ、梶原選手が飛び抜けた存在かというのが、見受けられて、まあ、さすがだなと思っているんですが、まあ、ただそのアプローチの弊害が、まあ、これまで梶原選手は、まあ、打球の強さによって、まあ、その高いバビップを再現してきたんですが、まあ、打球の強さを、まあ、ソフト、ミドル、ハードの3つに分類してみたときに、まあ、ハードとされる強い打球の割合が、まあ、昨年の 38.1% から 31.8% に低下するなど、 まあ、今シーズンの打率が2割4分4厘、バビップも3割8厘と、まあ、まだ序盤であり、これまでの平均への回帰かもしれないんですが、まあ、積極性を抑えた結果、まあ、打球が弱くなって、まあ、インプレー打球の結果が悪くなっていて、まあ、やはり積極性と消極性の、まあ、そのバランスが、まあ、バッティングは難しいなと考えさせられます。まあ、今後梶原選手が NPB の世界でどのような成績を残していくのか、個人的にもすごく注目しています。そして、次に紹介したいのが広島東洋カープで、広島投手陣が非常に好調で、数多くの指標で、12球団中1位の数字を記録しているんですが、そんな広島投手陣の好調を裏付ける面白いデータが、打たれた引っ張りのフライ割合が極端に低いということです。まず前提として野球にある数ある打球の種類と方向において最も価値が高い打球というのは、引っ張ったフライで、次いで、引っ張ったライナーなんですが、これはほとんどの打者において最も打球速度が速く遠くに飛びやすいのが、引っ張った打球であるためなんですが、広島は4月13日時点で、非フライ打球に占める引っ張り方向の割合が 17.8% と、2位の巨人の 20.5% と比較しても他球団と、大きく差をつけていました。で一方で、面白いのが、打撃陣はというと、打者のフライ性の打球割合が昨シーズンは12球団中最下位、今シーズンも12球団中11位、また打球の強さでも、ハード性の打球割合は昨シーズンに次いで12球団中最下位、さらに内野フライ率も12球団で最も高く、スピードスコア、走塁ですね、もう全体10位と、とても高いバビップを残せるような要素がないんですけど、にもかかわらずなぜか昨シーズンのバビップは2割9分1厘と平均的な数字にとどまっており、今シーズンもここまで12球団中3位の3割1分1厘を記録するなど、インプレーになった打球の結果が内容に対してあまりにも良すぎるんですね。それを象徴するデータとして、今シーズン広島はライナー性の打球のバビップがなんと9割2分9厘と9割を超えていて、これは12球団でもダントツの1位と、あまりにも出来が良すぎるため、本来であればその揺り戻しが今後来ると考えるのが自然なんですが、広島という球団はバビップにおいて過去11シーズンのうちリーグ1位がなんと6回、リーグ2位も3回と、昨シーズンこそようやくリーグ5位に終わって下振れたんですが、それまで3位以下が一度もなかったという、あまりにも異質な球団で、これが何が要因かは定かではないんですが、ここまで来るともはや運や偶然だけでは片付けていいものではなくて、もう広島が持つ特有の強みと言っていいのかもしれません。また現在のプロ野球というのは、打球が飛ばない環境で、長打が全体で減っているため、相対的にフライの打球価値が下がっていることも追い風になっていて、このように広島は守備面もしっかり、その野球のスタイルが、現状の NPB の環境にマッチしているというのが、上位争いできている要因になっているのかなと、考えています。そして広島とは対局に12球団で最もフライ性の打球を打っているのがパリーグの千葉ロッテマリーンズの 50.5% で、12球団唯一の 50% 超えなんですが、問題はその打球方向で、ロッテは12球団で最も引っ張り方向の打球が少なく最も逆方向の打球が多い球団で、打球の、ハード性の割合も広島について12球団中11位の、28.2% と、フライの性の打球こそ多いものの、その方向が強い打球となりにくい逆方向が多いため価値のある打球を打てていない。それもあってか、チームの WRC プラスは74で、平均である100を大きく下回るなど、ここまでリーグ最下位に沈んでしまっています。ちなみにその対局の存在なのが北海道日本ハムファイターズで、日本ハムは打球方向が12球団で最も逆方向が少なくて最も引っ張り方向が多い球団で、その結果ここまで12球団最多の22本の本塁打を記録しています。そんな日本ハムについては来月以降、話せたらいいなと思っているんですが、ちょっとまだまだ話す予定があったんですけど、ちょっとそれは、来月以降に持ち越したいと思います。CM の後はエンディングです。